聖書と福音の時間です。琵琶湖は川だということをご存知でしたか？
湖じゃないの？
日本の河川法では一級河川琵琶湖となっていて、法律上は川なんだそうです。ところが滋賀県のサイトでは日本最大の湖琵琶湖と明確に湖と書かれています。推計主義の日本の河川法と聖書に登場するパリサイ人らの立法主義とは何か似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
ご機嫌いかがですか？キョン・サンヨンです。さて、1900年の初め頃のイギリスにトーマス・ホーダーという医師がいました。王室を担当する非常に高名な医師だったんです。ある日、彼は多くの医学生たちと共に一人の患者の病名について議論していました。医学生たちは口々にホーダーの診断に賛同したのです。ところが一人の学生がホーダーの診断は間違っていると猛然と食ってかかるのです。そして自分はこう思う、自分の診断が正しいはずだと言って引かないのです。その場が緊張に包まれた瞬間でした。数日後のことです。なんと学生の診断の方が正しいことが分かったのです。ホーダーは潔く医学生の洞察力を認め、彼を自分の第一助手として王室担当医に任命したのです。大抜擢でした。ところがです、大抜擢された方の当の彼は医者を数年で辞めてしまいます。自分はまるで患者に罪を行わせるために治療をしているようだというわけです。患者の食べ過ぎ飲み過ぎの放蕩三昧で体を壊しては病院に来て、体調を回復しては再び放蕩三昧の生活に戻って体を壊す。そんな患者の姿に虚しさを覚えたからです。その後彼はキリストを伝え、また聖書を解き明かす人となったのです。人間が抱えている本当の問題は健康の問題や体の病気の問題ではなくて、霊的な病、罪の問題であると気づいたからです。やがて彼は20世紀最大の聖書説教者と呼ばれるようになりました。彼の名はデイビッド・マーティン・ロイド・ジョンズです。ところで聖書はロイド・ジョンズの患者たちだけではなく、すべての人のことを罪人と断言しています。人を罪人扱いにする神って、なんだか上から目線で嫌だわと拒否反応を示す方がいらっしゃいます。ある意味それは本当のことなのです。ただし、いわゆる私たちをあたかも見下すような偉そうな態度で接するのとは違う意味で、神は上から目線を持っておられる方なのです。聖書の言葉です。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。神の上から目線は全知全能の目を持って天からあなたをご覧になっている天からの目線なのです。二つのことを考えましょう。一つ目に、天におられる全知全能の神はあなたの罪をすべて見抜いているということです。野田英二という牧師さんが、私を代わりに刑務所に入れてくださいという著書の中で、ご自分の体験を紹介してくれています。実は彼は、10代で暴走族に所属し、窃盗や暴力行為を繰り返し、何度か少年鑑別所に送り込まれるのです。そして19歳の時、彼はとうとう少年院に入れられてしまったのです。そんな中、彼は兄の差し入れてくれた聖書を何気なく手に取るようになりました。そして次の聖書の言葉に目が留まったのです。 神の御前にあらわでない被造物はありません。神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。この聖書箇所を読んだ時彼は思いました。神の前には心の中もさらけ出されているのか。もし自分の心の中で考えること、思ったことをいちいち人に知られたとするなら、一体誰が堂々と顔を上げて生きていけるというのだろうか。どんなに汚れなく生きているように見える人でも、その心に思うこと、考えることを人に知られたくはない、そう思うのではないだろうか。俺のした悪いことは、たとえ警察にバレてなくても、親にバレてなくても、神にはすべて知られているのだ。野田さんはそう記したのです。これらのことからどういうことが言えるでしょうか。神はなぜ私たち人間を、そしてあなたのことを罪人であると断言できるのでしょうか。その理由は、全知全能の神の目にはあなたの心の中までも漏れなくさらけ出されているからなのです。二つ目に、あなたを罪に定める神の目的は、あなたをキリストと結びつけることだということです。キリストは罪人を罪とその結果である永遠の地獄から救うためにこの世に来られたのです。ですから、自分が罪人であると分かってこそ、キリストの必要性が分かるに至るのです。神は、あなたにキリストを信じる信仰を与え、あなたの罪を許し、祝福に満ちた神の国で永遠に生きる命を与えるために、あなたの罪をあなたに示しておられるのです。先日、ある女性と話をしておりました。もう何十年と聖書の話を聞いておられるのですが、そしてキリストの十字架も復活も、歴史的な事実と認めているのですが、キリストを信じていませんでした。話を伺うと、自分の罪がわからない。だから、救い主であるキリストとの関係がわからないとおっしゃるのです。とてもほがらかで、そして優しくて見るからに良い人なのです。私たちは、神の愛について記されている聖書箇所を一緒に読みました。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。愛は決して耐えることがありません。この箇所を私が声を出して読み、彼女は聖書を目で追っていました。そして、ひとしきり読み終えた後、驚くことが起こったのです。彼女が突然、私、罪人だわ、と言うのです。彼女は、人の基準で測るとするなら、実に善良で愛情いっぱいの方なのです。しかし、神の基準を目の前にしたとき、長所だと思っていた自分の愛や善良さが、実に不完全で、とても神の要求する基準に達していないことが分かったというのです。神の基準に達していないことが罪だとするならば、私は間違いなく、罪人であるというわけです。そして彼女は続けてこう言ったのです。これで安心して死ねますわ。あまりの急展開に私は慌てて尋ねました。キリストがあなたの罪のために十字架で死んで葬られて三日目によみがえられたことを信じるのですか？イエスキリストをあなたの救い主、あなたの神と信じるということなのですか？すると彼女ははっきりと答えたんです。はい、もう信じます。 あなたは死の束縛から解放された人生を歩んでおられますか？キリストはあなたの罪を根こそぎ背負って十字架で死んで、3日目に死に打ち勝ってよみがえられた方なのです。この方を信じるなら、神はあなたに罪の許しと永遠の命を与えてくださるのです。どうかキリストをあなたの救い主と信じ、死の恐怖から解放されて、安心して死ねるわと言える勇気あふれる人生を楽しんでください。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。